はい、それでは、使徒の働きの2章ですね。はい、2章の、まあ、テーマを、一言で言うとですね、教会の誕生ですね。教会の誕生です。前回は聖霊の働きということで、イエス様が弟子たちに約束された言葉があります。で、これをですね、もう一度見てみたいと思いますが、一章の8節ですが、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。聖霊があなた方の上に臨まれる、そうすれば地の果てにまで証人となるよ、私のことを証言する者たちとなるよということなんですね。で、それでこの2章においてこの聖霊が望まれる話が書いてあるわけなんですね。ですか、一節で、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。このように聖霊に弟子たちが満たされました。彼らは一ところと書いていますけれども、これが屋上の間ですね。一章の13節にあるその屋上の間においてこの聖霊を受けたわけなんです。そして五旬節の時とあります。五旬、旬というのは10を表してますね。ですから50日後ということなんですけれども、その50日というのはイエス様が復活された初穂のこの祭りですね。それから50日経った、この復活した時に初穂、この日曜日ですけれども、それから49を数えて次の日がこの五旬節、英語で言うとペンテコステですね。ペンテコステですね、の時にこの彼らはですね、小麦の初穂を主に捧げる祭りを祝います。ですか、聖書には、このユダヤ人が、青年男子が、祝わなければいけない祭り、エルサレムに来て祝わなければいけない祭りが、3つ書いてあります。三大祭りですね。いわば杉越の祭りです、ですね。一つは、この4月の初めあたりにある杉越の祭り、これは大麦ですね。小麦ではなく大麦が取れる、時ですけれども、その時にエジプトからイスラエルが出たことをお祝いする祭りであります。その時、その日にイエス様が十字架につけられたわけなんです。そして今50日経ってるんですね。で、ここのこの五旬節がだいたい5月の中旬あたりですよね、あってですね、小麦だから、大麦と小麦ってそのぐらい期間がずれてるんですよ、収穫の時期がね。そしてそれ春の祭りが終わりまして、この秋に9月の終わりから10月の初めにかけて狩り用の祭りというのがあります。狩りるいおりと書きますね。狩り用の祭りというのがありますね。この祭りは、世界中にこのユダヤ人がいたとしてもエルサレムに来て、守りなさいと神様が命じておられる祭りであります。ですから今この彼らが祈っているところで、もうエルサレムには数多くの世界中からのユダヤ人が集まっているという中で行っていたわけです。そしたら、ここで激しい風が吹いてくるような響きが起こったとあります。で、この風という言葉と霊という言葉は非常に似通っていて、実は語源が同じなんです。そしてヘブル語でも実は同じなんですね。息であるとか風であるとか霊は、この同じ、極めて似通った言葉を使っていまして、そして次に火が、炎のような分かれた舌とありますけれども、この以前ですね、バプテスマのヨハネが 洗礼者ヨハネが、聖霊のバプテスマについて聖霊のバプテスマについて話したときにこう言いました。その方はあなた方に聖霊と火のバプテスマをお授けになりますということで、神は火をもってバプテスマを、イエス様は火をもってバプテスマを授けられたというこの意味合いがあるわけなんですね。まあ、清めを行ってくださっているですね。で、後でユダヤ人たちがペテロの説教を聞いて悔い改めますですね。清めが与えられているわけなんです。そして次に出てくるのがこの他国の言葉であります。で、ここの他国の言葉というふうに訳されているところはですね、ちょっとこれ語弊があるなと思うんですね。実はギリシャ語ではですね、この知られていない言葉っていうような意味で使われています。つまり話している本人が自分が話していることが理解できないんですね。で、他の聖書の箇所では異言と書いてあります。異なる言葉と書いてありますね。異言と書いてあります。自分が話しているのにそれは理解できない、その聖霊様が舌を動かす神経を支配してその言葉を語らす、その語り出す、または語るのをやめるということは制御できても、自分の知性で理性で、けれどもその舌の動きというのはこのその与えるというですね。で、これが今日まで続いていて、多くのクリスチャンがこの異言を話すことができるわけなんですね。で、この異言を話すことが聖霊に満たされるというふうに言う人たちもいますですね。で、これを強調する人たちがいます。けれども実はコリントにある教会でもそのような動きがあってですね。で、パウロが第一コリントの12章から14章にかけて、この聖霊の賜物について、御霊の賜物について詳しく教えてくれてるんです。で、そこにこういう13章にですね、こういう言葉があるんですが、13章の一節に、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じですと。ですから、御霊に満たされてないクリスチャンが、肉的なクリスチャンが威厳で語ることができるんですよ。可能なんですね。で、可能なんですよ。だから必ずしも聖霊の威厳を話したということが聖霊のバプテスマの印ではない。でも威厳を話す人が、まあ、結構この使徒の働きを見ているとですね、これ多く出てきますね。でも必ずしもそうじゃない。12章、第一コリントの12章には全ての人が威厳を語るわけではないと書いてあるわけなんですね。けれども、この聖霊のバプテスマを受けた人の特徴はこのイエス様の約束ですよね。イエスの証人となるんだ、力強い証人となるんだ。そしてそこから流れてくる神様の愛が聖霊のバプテスマのこの証拠になるわけです。で、そして次いきますよ。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、先ほど言った通りですね、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。で、さっきのこの他国の言葉とこっちの自分の国の言葉っていうのは違う言葉を使われてるんですよね。こっちの言葉っていうのはいわゆるその頭でわかる普通の言語の言葉ってあるんですよ。だから彼らは自分たちでは理解できないんだけれども、世界中から来たその地方で話されている言葉だったんですね。だから必ずしもなんか全然わからないこの音を出してたんではなくて、この実際の人間の言葉を話した。ただ自分にとって外国語であったということなわけなんですよ。で、彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。ガリラヤ地方わかりますか。ガリラヤ湖があるところですよね。そこの人たちでありませんか。それなのに私たち命の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、これだいたい今のイランのあたりですね、 イラン北部のあたりかな。またメソポタミア、これわかりますよね。ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、これがだいたい今のトルコですね、小アジアのところです。エジプトとクレネに近いリビア地方、これが北アフリカですね。クレネって言ったら昔のこのリビアの、この名前ですよ。ですね。そして、また、滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者。この回収者ってのは違法人なんだけれども、ユダヤ教に回収したって意味ですね。また、クレテ人とアラビア人なのに。そうですね。このアラビア半島の人たちですね。あの人たちが私たちのいろいろな国、いろいろな国言葉で、神の大きな御業を語るのを聞こうとは。彼らが語っていたのは神の大きな御業だったわけですね。まあ、こう言われなかったら本人たちもわからなかったでしょう。神の大きな御業を語っていた。それで驚き怪しんでるんですね。で、ここに15の言語が列挙されているそうです。ですね。この今見たところ、言った数えたらですね。そして、神を賛美していた。ですから、威厳の賜物というのは神を賛美する。また神に対して祈るときに、役立つ神から与えられた御霊、聖霊が与えられた賜物ということができ、以前ですね、ローマ書を学びましたが、8章の26節に、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいますということで、自分で神様の御心がわからない、神は何を考えているかわからない、その時にまあうめくような祈りをするわけですよ。でも御霊が助けてくださる。でこの時にもし威厳の賜物があったらですね、そのままうめきを威厳で祈っていくことが可能になってくるわけです。自分は理解できないんです。でも神様の御心に従って御霊が取りなしをしてくださっているということが、まあ、わかる。それを信じながらこう祈っていくわけですよね。だから個人的に神様に祈るとき、賛美するときに非常に役立ちます。でもこれ、公の場所でやっていいものなのですかという問いかけを、パウロはコリント第1の14章でやってるんです。意味わからないでしょうと。クリスチャンじゃない人が来たら、全然その人は役に立たないでしょう。どうですか、全く違う言語の、礼拝に出たらですね、どうですか、得が高まりましたか、いかがでした、わかんないですよね、英語はね、うん、英語も難しい、ましてや例えば韓国語だったらたまったものじゃないですよね、他の言語でやったら、まあ、なんとなく雰囲気はわかりますよね。だから得を高めることにはならないよと、やめなさいと、予言で帰って語りなさいということが書いてあるんですね。だから基本的に威厳の賜物というのは個人で行う賜物であります。まあ、ここの場合はね、こういう神の印ということで、大きな技を語っていた。ですね。神様の大きな技を語っていた。そして次に、しかし他に彼らは甘い葡萄酒に酔っているのだと言って、あざける者たちもいた。まあ、印というのは必ずこういう、二つの反応が必ずいます。もう明らかにこれは神からのものだと分かっているものであっても、違う解釈を必ずするんですね。まあ、先ほど紹介したこの、それでも神は実在するのかでもですね、もうあまりにも明らかな証拠を、たとえ神が見せたとしても、必ず違う、あんまり非現実、超理屈をこねたですね、この屁理屈を言うっていうですね、話が書いてあるんですけれども、まあ、言ってるわけですよ。でも14節かな、ペテロがこのあざける言葉を使って、これを何ですかね、イントロダクションにしてですね、説教を始めます。そしてイエス・キリストの証言をするわけです。イエス・キリストを述べるわけなんですね。伝えるわけ。述べ伝える。イエス様を、はっきりと言うわけですね。で、教会というのは、まず、聖霊の満たしを受けるという。これが、まず、私たち、 大事だということを勉強しましたよね。で今もこのそうでした。でもう一つはキリストを述べ伝えるところです。政治の話をするのでもなく、良い結婚生活の話をするのでも、もちろんそういうのも含まれる時はありますけれども、何を知るのかって言ったらイエス・キリストを知ることなんですか。でいいですか、14節。そこでペテロは11人ともに立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上には天に不思議な技を示し、下には地に印を示す。それは火と地と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。はい、このようにして一体どうしたことかと驚き怪しみ、またあざけっている人に対して応答して、そしてイエス様をこれから述べ伝えるわけなんですが、この22節から述べ伝えるんですけれども、ですか、皆さんがですね、何かそういうなんかあざけるような言葉を言われるとかですね、なんか批判めいたことを言われるときですね、議論やらないでください。ですか、時間の無駄です。時間の無駄です。自分の意見の正しさをですね言うことが、この、証しをすることでは、証言することではないんですよ。でも今ペテロがやってるのはそれを一つの、なんていうの、イントロにしてるだけです。とても大事です。何かこのイエス様のことを伝えたいというときにですね、そのきっかけを作るわけですよ。例えばこの前は実はですね、木曜日またあそこ東京医科歯科大行ってきたんですけれども、であそこですね、築山海岸、でですね、この家が流されていないところがあってですね、他のところは流されてるんですけど、岩の上に立ってる家ね、民宿がですね流されてないんですね。でそれで私たちは、この聖書の話をしたんですね。岩の上に立っている家はですね、神の言葉を聞いて、それでそれを守る者は岩の上に立つような、立っているような家であるとですね。で、聞いてもそれを信じて受け入れない、行わない人は砂の上に立っている家のような、でもそういう話が聖書に出ていますって話をしたんですね。きっかけは何でもいいんですよ。きっかけは何でもいいんです。でそのままイエス様のことを話していくわけなんですね。でペテロはそれを行った。で大事なのはここで、その酔っていると言った人たちに対してそうではないですよと言った後ですぐに何したかって言ったら、聖書の言葉、神の言葉、ここでは預言者ヨエルですね、が話している言葉をその出してきたわけです。でペテロのこれ、ペテロの特徴はこの一章の後半にも出てましたが、何をするにも神の言葉を持ち出しています。神の言葉を必ずこのようにして持ち出しています。で特にこの印について、これは聖書に書いてあることなんですよ。まあ、当時ね、これ新約聖書じゃない、旧約聖書の話ですよ。当時新約聖書ないですからね。なかったんですかって言わないでくださいよ。これ新約聖書にも勉強してるんですから、聖書って言ったら旧約聖書の話です。いいですか。そうですよね。これは今ないわけですよ。これから、この今見てるこれ記述っていうのは全部この出来事の後に全部書いてるわけですから。 全部あの旧約聖書ですけども、旧約聖書から取ってきてですね、そしてこの今起こっている現象というのはこの神様の約束が実現しているんですよって言ってるんです。大事なのは、この、まあ、皆さんはそれほど経験したことあるかどうか分からないんですけども、ですね、いろんな印とか不思議ってあるんですよ、ね、あの意外にそういうの信じられないって言ってこの固くなにするタイプと何でも信じちゃうというタイプがいますよね。で私あの皆さんがどっちのタイプかちょっと分かんないんですけども、例えばあの何でも信じちゃうというタイプはですね、テレビ見てですね、なんかなんだか予言とかですね、なんか分かんないけど占いとかですね、なんかあのあったらみんな信じてしまう、心霊写真とかさ信じてしまうタイプがいてですね、いやそういうのはもう全くダメだと、言ってて聖書に書いてある奇跡までもですね、このあるわけないよと、まあ、いうタイプとですね、この2種類いるんですけども、で私今ちょっとお話ししたいのはその前者の方ですね。教会の中でも実は高齢がこうだああだこうだっていうこの話が出てくるわけですよ。例えばですね、この流行ひととき流行したのはですね、精霊の満たしを受けたらですね、ギャハギャハ笑ってですね、もう止まらなくなってですね、そしてあのぶっ倒れたりですね、なんかそういう動物みたいな声を出すとかなんだかっていう話が、あのその動きがあったんですね。で聖書のどこに出てくるのって話なんです。ギャハギャハ笑ってですね、動物みたいな声出してですね、ぶっ倒れてみたりですね、聖書のどこに出てくるのって、まあ、それだけ聞いただけで、あ、もうこれ全然聖霊の働きじゃないっていうふうに見分けられる人はいいんですけども、見分けられない人もたくさんいるわけなんですよ。ですね、ないんですよ、その聖書書いてないし。ぶっ倒れた人いるんですよ。だけどもイエス様を捕まえに行った人がぶっ倒れてるんですよね。私がイエスだってこういうイエス様が言ったらですね、ぶっ倒れてないの全然聖霊の満たしでも何でもないじゃないですか。イエス様信じてなくてイエス様捕まえようとした人なんですよね。だから神様の言葉が判断基準になるんだよということなんです、ね、そしてその内容なんですが、いいですか、預言者ヨエルって書いてますけれども、これが神様の約束だったんですよね。でイエス様がこの使徒の働きの一章のこの4節のところで、エルサレムから離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。その約束が何かと言ったら、このヨエル書に書いてあった約束なんです。それは何かというと、旧約の時代は特定の人にのみ神様が聖霊の注ぎを与えてくださって、それで予言をするなり奇跡を行うなりですね、その神様の働きをして神がいるということを証言していたわけなんです。けれども今は全ての人に注ぐんだよ。だから全ての人に注ぐっていうのは何かって言ったら、息子や娘とか青年老人、はしためにもしぼめにしもべにも皆に聖霊を注ぐんだよ。だから皆がその聖霊の働き、神の証言をすることができる、イエス様の証言をすることができるようになるんだよ、という約束なんだということなんですね。そして19節20節21節に書いてあったのは、これ大患難時代です。患難ですね。神がイエス・キリストが戻って来られる前にある神様がこの世に与える大きな試練の話です。実はこの21節を見ると、主の名を呼ぶ者は皆救われるとあって、最終的には救われてイスラエルの人たちはこのメシアを信じ、キリストを信じてですね、神の国が立ち上がるわけですけども、覚えてますか、一章の6節でイエス様に聞きましたよね、弟子たちが、主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエス様はそのことはね、まだ時はわからないよと言っていて、でも聖霊が下ると言って、だからペテロはですね、ここでヨエル書を見て、聖霊が下られた後に、その後にこの大患難が来て、そして神の国が来るんだよと理解していたわけなんです。でこれが教会の姿です。残念なんですけども、この世はもっと悪くなります。今も悪くなってますよね。でもっと悪くなるんです。でちょっとあのちょっとね、言語に絶する表現、自信ですね、入れてますね。こんなことは皆さん生まれてからこういう頻繁に地震っていうのは経験してませんよね。これがまあ 2,3 ヶ月後に一遍かなっていうぐらいでしたけれども、でも今もね、これだけなんかシャーベット状態になっちゃってるんですね、今日本の土地がね。でもこれはですね、 この黙示録を読んだらですね、これはもう極小ですね、小規模ですね。島が動いちゃうって書いてます。絨毯を引くようにですね、こう動いちゃうんだって書いてあるんですよ。で、隕石みたいなのが火から落ちてきてですね、そして飲み物の3分の1が水がですね、もう飲めなくなるとかですね、火がこの今は今回地震ね、地上の災難っていうのはあります、災害はありますけど、この 天からの災害っていうのはまだ来てないんですね。でも来ると書いてますですね。で、太陽の明るさが3分の1に、どちらかな、3分の1減るとかね、光がなくなるとか、でもっともっと大変なことが起こると聖書に書いてます。で、今読んだ通り、ほら見てくださいですね、この19節20節で、太陽は闇となり月は地に変わるです、ね、でも主の大いなる輝かしい日が来る前にって書いてあるんです。で、これが何かって言ったら、イエス様が来られて、この今の地上が全部このエデンの園のような、このアダムが罪を犯す前のような、その神がもともと考えておられた世界に回復してくださるんだよという話です。で、これを神様が行ってくださるということを彼らは信じたわけですね。だからクリスチャンってすごい楽ですよ。これからどうなるか世の中わからないですね。で、日本人の人はですね、今までこの安全対策っていうのを一生懸命頑張るんです。で、本当に素晴らしいなと思ったのは節電ね。全然停電なりませんでしたよね。なんと東北電力とか、なんか中部電力にも電力を貸しちゃったってね、売っちゃったっていうね、それだけ節電を関東の人はしたわけですけれども、でもこれからはそれもコントロールが効かなくなる、自分たちでもできなくなるということがどんどん起こってきます。今でさえ、ね、放射能漏れのことでどうなるかわからない、で不安になってますね。で、 WHO のこの結果では、放射能で一番かどうかわからないけど、大きな被害って何か知ってますか？精神的な被害らしいです。精神的な被害、だから実際にがんになるかどうかっていうよりも、精神的に病んじゃって、自殺したりなんか、そっちの方が大きいんです、統計的に。でもクリスチャンは次に来るものが知っている。それは神の大いなる輝かしい日が来るんだよ。神に希望を置きなさい。心を恐れないで神に希望を置きなさいですね。それで、ここまで話した後で、22節ですよ。ですか？イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神は、ナザレ人イエスによって、あなた方の間で、力ある技と不思議な技と、証の奇跡を行われました。それらのことによって、神はあなた方に、この方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことですと。イエス・キリストを言ってるんです。ナザレ人。まず、この、一つ一つポイント言っておきますよ。ナザレ人イエスについて話します。ナザレ人というのは、ナザレという村のですね、イエスだって話します。イエスという名前はたくさんありましたので、その特定するためにナザレ人って言ってるんですね。歴史上の人物だったということです。まあ、ここからまず始まらないとね、話にならないですね。なんか神話の中の人ですかっていうですね。で、そのさっき話しましたけれども、ね、教科書に載ってるから信じられるって言ったら、まあイエス・キリストも教科書に載ってるから信じられると思うんですけれども、世界史には出てきますよ、ちゃんとね。資料的には本当に一番この古代の資料の中で最も信頼のおける資料です。歴史的な資料です。で、この考古学の発見、まあ、イスラエル語一回行ったらですね、もう初めて行く日本人の人はもうすぐにこう一気にですね、この信頼性が上がるんですね、神様に対する。なぜかって言ったらですね、目の前にあるんですよ。で、日本みたいにですね、雨によってこの腐ってないんですよね、遺跡が乾燥してますから、石がそのまま残ってるんです。だからもうあらゆるところに文書も残ってるし、全部歴史なんです。全部歴史なんです。まずナザレ人イエス。で、次に奇跡とか不思議によって 神が証しされたって言うんですね。神はあなた方にこの方の証しをされたっていうのは、つまり奇跡とか不思議によってイエスが神からの人であることが分かった。だから単なる人物、なんかいわゆる宗教のなんだ創始者なんだ、なんていうの、教祖か、教祖じゃないんだよっていう、人間が勝手に作って宗教を作ったんじゃないよと言うんじゃないよ、神から来てるんだよ。だからもしイエス・キリストだけなんですか、他にも宗教あるじゃないですかっていうような問いかけをするときですね、まず、一番大きな印は復活なんですけど、その前にですね、奇跡をイエスが行ったっていうのが大きいです。モハメッドのコーランですね、モハメッドが書いたコーラン、彼は奇跡は信じてました。神は奇跡を行うと、でも自分自身は奇跡を行うことができなかったんです。一番大きな奇跡ってあれですよね、復活ですよね。みんな死んでますよ、ブッダだってそうでしょ、当然死んでますよね。レーニンはですね、そのまま今もレーニンのですね、死体がですね、腐らないでいくのをちゃんと化学物質入れてですね、残ってるんですよね。で、当時ソ連の時代はですね、もう長い列使って何時間もかけてそれを見に行くわけですよ。ですね。死んでるんですよね、みんな。でも、イエス様は奇跡を行ったんです。で、ここがですね、この神から来てるかどうかの大きな違い。で、次に、はい。23節、あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法の者の手によって十字架につけて殺しました。はい、ですか。一つ目がナザレ人イエスでしたよね。二つ目が奇跡を行った。で、三つ目が十字架です。で、十字架で非常に大事なことが、これは偶然起こったんじゃないよですね。嫌が王にもイエス様が十字架につけられていったっていうんじゃないよ。見てください。神の定めた計画と神の予知とによって出てます。この不思議な歴史ってあるんですね、キリスト教の歴史。皆さん、キリスト教について知りたかったらですね、教会史は勉強しない方がいいです。教会史勉強するとですね、もうキリスト教信じたくないわとかなります失敗の連続なんです。で、その中の大きな一つが、ユダヤ人をですね、迫害した歴史を持ってるんですね、キリスト教会が。なんでか、私たちのイエス様を殺したユダヤ人とか言ったんですね。で、愚かな話なんですね。実に愚かな話なんです。聖書をしっかりと読めば、誰が十字架につけたのか、私がイエス様を十字架につけたんだ。私の罪のゆえに、私の罪がイエス様が十字架にして死ななければいけない原因なんだ。というのが分かります。でも、もっと確信犯がいるんです。神様ご自身です。父なる神様です。父なる神様は、別にそんなことする必要なかったんです。自分の独り子を、愛する独り子を、なんで十字架という無事らしい権につけるんですか。でも、私たちを地獄に、私たちが神の裁きに、神の怒りに遭うことがないように、でも神は正しい方ですから、罰しなければいけないんですね。だから、その罰する対象を私たちではなく、キリストに置いてくださったということをしたんです。で、これがあえて神様がしたんです。誰がこの十字架という劇をですね、ドラマを作ったかって、神様が作ったんです。父なる神様が作ったんです。ですね。で、ね、このあなた方は十字架につけて殺しましたってこう言ってますよね。この主語を見ると、このあなた方ってのはユダヤ人ですよ。で、なんでかってこういうかなり強い言い方しますけれども、なんでかっていうとですね、彼らは過ぎ越しの祭りにもいたんですよね。さっき言ったように覚えてますか？過ぎ越しの祭りの時に世界中からユダヤ人が来てるわけですよ。ね。そして、また五旬節で来てるわけですよ。で、イエス様を見て、イエス様が十字架に殺されてるのを見てるんですね。で、それが誰がやったかって言ったら、妬みに駆られたユダヤ教の指導者たちが行ってるわけですよね。それであなた方は、 でも誰あの実行したのは不法のもの、不法なものと、これ違法人の話です。あのローマの、ローマの兵士、そしてかつこの総督ですよね、によって十字架につき殺したんだ。で今度24節からです。ここまではある意味で前座なんですよ。ペテロの説教の中心は復活でした。復活、イエス様が生き返ったんだ。まあ、先ほどね、学びの前にその話をして、なんで私途中でやめないで引き延ばしたかというとですね、すごく全部がこの学びに関わる話だったんでですね、よかったなと思いながら聞いてたんですけども、ですから福音というのはイエスが死者からよみがえったということです。ですから死者の中から生き返ったということです。これが信じられれば救われます。パウロは言いました。もし死者に復活がなかったならば、イエスが復活しなかったのであって、第一コリントの15章ですね。そしてもしイエスが復活しなかったならば、私たちのやってることは全部虚しいと言いました。ですから、もしイエス様復活しなかったら、まあ私、イエス様を信じたのは19歳ぐらいですけれども、ここ20年ぐらいですね。21年ぐらいですかね、正確に言うと。全部無駄。お金たくさん使いましたよ。あらららららそれ全部貯めたらね、なんかいい生活できたかもしれないですね。で私の奥さんもね、結構儲けてたんでね、もうちょっとでもなんか多分ね、離婚したり、僕はなんか変なことしでかしたりですね、なんかしてですね、もうぐちゃぐちゃな生活になってたと思いますけれどもイエス様のおかげで本当に幸せな夫婦生活を送ってますが、まあ、それでいいとしてですね、無駄だったって話をしてるんですね。虚しいよ。意味ないよと。キリスト教会なんかない方がいいよって。世の中の人たちの方がよっぽど幸せです。私たち一番惨めな人だと、パウロは言ってます、ね。で、その話をし始めます。よろしいですか？しかし神は、この方を死の苦しみから解き放って、蘇らせました。この方が死につながれていることなど、ありえないからです。なんで復活が大事なのか、それはローマ人の手紙の一章に書いてあります。もう学んだんですけどね、開かなくてもいいですよ、私読みますからね。こう書いてます、巫女はこの神、イエス様ですね、巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の子として示されたか、私たちの主イエスキリストです。天と地を作られた神がこの人間の歴史上でただ一度人となってきてくださった。神が人として来てくださった。で、この方によって神と一つになることができる。これが救いですよ。でも、ちょっと待ってよ。あんた、それをもし信じたら超過激になるよ。だって、イエスしかじゃいなくなるじゃない。他にもいろんな宗教があるし、いろんな生き方があるし。ね。ちょっと待ってよ。そんなことはできません。と思う方は、復活を見ればいいんです。そこで神は公に、これは私の独り子、つまり神自身ですよ、イエスは神だよということを表したんだということなんです。そして見てください、またペテロは聖書を出してきます。ですか、ダビデはこの方についてこう言ってます。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。
あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖女が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して、私を喜びで満たしてくださる。これは、詩編の16編に書いてある言葉なんですね。で、これについての説明をします。29節、兄弟たち、先祖ダビデについては、私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスを蘇らせました。私たちは皆さんのことの証人です。わかりますか？先ほど読んだ25節から28節までの私はという言葉が言ってますよね。で、この私はと言っても必ずしもダビデ本人じゃない時があるんですよ。で、その説明として預言者、ダビデは預言者であった。だから私はと言っても実は、まあ、自分のね、この私生活もこの投影されてるかもしれないけど、それ以上に神がダビデを通して後に来られるキリストについて予言をさせたんだと。予言というのはですね、不思議でですね、こう自分の話をして信仰によって話をしてて、で、してるんだけども、その信仰で言っている言葉が実は将来のことを言っているということがもう聖書にたくさん出てきます。で、それをやったんだよって話です。なんでかその証拠にダビデの墓があるでしょ。さっきハデスってのは地獄のことですよ。ハデスにこの27節、捨てておかず、あなたの聖者っていうのはこれ自分のことですよね。朽ち果てるのをお許しにならなかったと。蘇るよって言ってるんですよ。生き返るよって言ってる。でも墓あるでしょ、今日まで。で、ダビデが生きてたのは紀元前のだいたい1000年ぐらいですよ。だから1000年ぐらいもう経ってるんですよ。立ってて墓今まであるでしょって、実際に今イスラエル行くとですね、シオン山と言われるところに、今のシオン山と言われるところに、その屋上の、まあ、さっき彼らが祈ってたこのところがあってですね、その下の方にですね、ダビデの墓があります。ユダヤ教の人が来てそこで祈ってるんですけど、まあ、実際にそこにダビデの骨が葬られてるかどうかって言ったら僕は違うと思ってるんですけども、ちょっと位置が違うんでね、まあ、そういう細かいことはまあ別にして、その彼らはダビデの墓のところは知ってても目の前にあったわけですよ、ね、もうそれでここの言ってる私はというのはダビデじゃないでしょっていうのははっきりと論証できたわけですね。で、キリストの話をしてるんだと。これハデスに捨てておかないですと書いてるんです。で、これが実現した、成就したんだよという話をしているんですが、ちょっと細かい話になりますが、このハデスという言葉ですね。これをちょっと勉強しましょう。地獄とも訳す、hell と英語では訳されています。でも、この新改訳の聖書はですね、すごく丁寧ですね。あえてギリシャ語をそのまま言ってるんです。なぜかというと、この後ろにですね、皆さんの新改訳の聖書の後ろに、のところに、こう説明があって、後書きのところに説明があってですね、こう書いてますね。新約聖書で開きますか、一番後書きの2ページ目ですね。このちょっとあってですね、後書きというなかったらあれですよ、私の話聞いてればいいですけども、ね、この前かな、ここにないかな、あ、これですね、こうです。新約聖書です。新約聖書でハデス・ゲヘナと訳出されているのは、それぞれ死者が終末の裁きを待つ間の中間状態で置かれるところですね。で、このゲヘナがね、神の究極の裁きにより罪人が入れられる苦しみの場所を指すが、適切な訳語がないために音訳に留めたのである。しかし、旧約では新約のハデスに対応するシェオルを黄泉と訳した。これらの訳の統一って書いてあるんですね。旧約においては、黄泉と訳されているところがあります。黄泉ってね、漢字で書くと、日本語でやると、ワープロで黄色の泉って出てくるんですけれども、新改訳聖書では、引用の引と、あと、大阪府の府ですね。 読む。死者が行くところなんですね。これハデスと言うんです。で、ルカによる福音書の中に金持ちとラザロの話が出てきます。そこにですね、地に下ったっていうことが書いてあるんですね。で、これがハデスなんですよ。で、そこに二つの区画がありました。一つはアブラハムの懐と、アブラハムの懐と呼ばれるところで、アブラハムはそこにいるんですね。で、アブラハムもまだそこにいたんですよ。なぜかって言ったら、まだキリストが贖いを完成させてなかった。だから天国にまだ入れてなかったんです。で、他にもこの神の約束を信じて死んでいった人たちが、旧約の時代の人たちがそこに入って慰めを受けていた。でもまだ約束の神の天の中に入って、天に入ることができてなかったんです。で、もう一つの場所が苦しみだったんです。もう喉が渇いて渇いてしょうがないと。けれども、もうそういう熱い、苦しい、金持ちが言ったところなんですよね。で、イエス様が死なれた後に、第一ペテロの3章の19節を見ますと、こう書いてあります。キリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられた。エペソの4章の8節と9節には、高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。で、それ、パウロが説明します。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて、何でしょう。ですね。このようにイエス様は、ハデスに下られて、そしてそこに捕らえられている、そのアブラハムの懐にいる人たちに、その、贖いが完成したんだよということを告げられて、そしてそこにいる人たちが天に引き上げられていったと。連れて行かれたと。ですから今は、その部分は空っぽですね。いないです。で、もうイエス様を信じてなくて死んだ人たちは、そこに行って、さっき見たように終末の裁きを待っている場所がこのハデスだと。けれども、最後の審判の時に生き返ります。そして最後の審判で裁かれて、先ほど言ったゲヘナですね。神の究極の裁きにより罪人が入れられる苦しみの場所と。だからハデスは中間地点、中間なんですよ。いわゆる、わかりやすく言って、拘置所と、あとは刑が決まった後の刑務所の違いですね。その違いが、この、あるわけで、で、イエス様がそこまで行かれて、そして、そこにいる生徒たちを引き上げてくださった。で、まあ、ここはそれが、主要テーマではなくて、復活したって話なんですけどね。で、32節で、彼はこのイエスを蘇らせました。私たちは皆そのことの証人ですと。この、書いてる人たちはですね、ルカを除いて、全員復活のイエスも見ています。その証言をしているんだよ。それで、次に33です。ですから、神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方に見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのですと。いうことで、先ほどの話でも、父からの約束ですね。それが御霊の注ぎだったんです。で、その御霊をイエス様は受けられて、そしてそれを、お注ぎになったから、さっき外国語で語って神の御業を話してたんだよと。イエス様については、今度は復活された後に、昇天された。ですね。天に昇られた。わけなんです。そして今は神の右の座におられる。右っていうのはいつも権威を表します、聖書の中で。だから、神の独り言として、そこの右の座におられると。英語だと sit on the throne って書いてますから、座っておられるんです。立ち上がられるときが来ます。立ち上がるときには、戻ってこられるときです。ですね。ですから次見てください。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言ってます。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていなさい。ですか？ここで、これは詩編の110編の、一節なんですけれども、この、私の右の座についていなさいと、 言っていたのはダビデの主なわけなんですね。主は私の主、これなんかちょっとわけわかんないですね。神は一人であるのになんでこれ二つじゃないの。これが不思議な三位一体なんですよね。聖霊と、キリストと神がいるけれども、それぞれこの、この人格を持った、神でありますが神は一人なんだと、わけわからないですね。三つで一つなる神ですね。頭では理解できませんが聖書には書いてあることですね。で、この主、私の主というのはキリストのことですね。父なる神様がキリストに言われたわけです。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についています。で36節ですから、イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。はっきりと知らなければならない。はっきりと言いました。それで37節です。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。素晴らしいですね。心を刺された。この経験を持っている人こそがイエス様を信じることができます。罪が示される、罪の自覚です。私がイエス様を十字架につけたんだと。いや、私そんなひどいことしないんですけども、そうしたらですね、もう一度勉強しないとダメですね。私の罪はそれだけ重いんだよ。人間の裁判所には行かないかもしれないけれども、神の裁判所では必ず死刑なんだよ。罪から来る報酬は死ですと書いてあります。ローマの6章の23節、そしてヘブルの9章の27節には、人は一度死ぬことと死後に裁きが定まっている。けれどもキリストがその罪を負って裁きを受けてくださったわけですけれども、心刺された。でどうしたらいいか。次に、そこでペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。はい、何すればいいのか。悔い改めなさいなんです。バプテスマのヨハネもこう言いました。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。悔い改めるっていうのは、もともとの意味は思いを変えるという意味です。すごい単純ですね。で、それだけではなくて自分の生き方、あり方変えますよと。今までは自分のために生きてた、自分が人生の中心だったから、そこから離れて神中心の生活を私はしていきますと方向を変える、 U ターンするわけなんですね。悔い改めがあれば信じることができます。そして罪を許していただけます。罪の許しは、その罪を、罪の許しは、自分が良い人間になることではないんです。それによって罪が許されるんじゃないんです。罪の許しは、悔い改めることによって起こります。で、この悔い改めというのは、もう一回戻りますよ。自分が罪を犯し、イエス様を十字架につけるようなことをしたんだ。これを認め、そして、神様にその許しを請う。だからどんな悪人でも罪は許されます。で、どんな善人と思われている人でも罪は許されないことがあるんです。それは罪を認めないという罪です。神は言われました。私が悪人が死ぬのを喜ぶだろうか。 むしろ立ち直って生きることを望まないだろうか。今までどんなに悪いことをしてても立ち直る人には全部その罪を許してくださいます。でもどんなに良いことをした人でも、今悪いことをしてたらどんなに良いことをしたとしても、自分が罪を犯したということを認めなかったら、その正しさは全部帳消しにされます。これが罪の許しなんです。そしてイエス・キリストの名によってバプテスマ、キリストにつくバプテスマを受けなさいですね。だから弟子になるにはですね、バプテスマを受けるんですよ。水のバプテスマの話をしています、今ここではですね。弟子になるには、これはですね、バプテスマは簡単に言うとですね、私はイエス様を信じましたということを公にすることです。心の中で密かにではなく、皆の前で私はイエス様を信じましたって、これとても大事。口で言うということがとても大事になります。心で思ってるだけではなく、いやでも私そこまでなんかこういろんな思いが出てきてしまうし、まあ、先ほども質問にありました、ね、でも選択なんです、これはです、ね、信じると決めて決意して、そしてその決意が告白にまで至るわけなんです。私は信じます、はい、わかりました、信じます。でそれが皆の前で行うところまで行ったら、あと責任は神様がしてくださいます。皆さんが車を運転するときにエンジンに火をつけるわけですよね。発火するわけです。そしたらあとはもう動くじゃないですか。全部それやってからこの漕ぐわけじゃないですよね。アクセル踏んだら動くわけですよ。そこまでしたらと神様、世話してくださる。で自分がやらなきゃいけないこともたくさんあるんですよ。あるけど、例えばこのこうなんだハンドル動かすとか、このアクセル踏むとか、ブレーキを踏むとかね、そういうことはあるけど、実際に動くのは神様なんですよ。で賜物として聖霊を受けるでしょう。さっきの話ですね。はい、賜物なんです。聖霊は賜物というのは贈り物って意味です。賜物って、つまり自分が一生懸命ってやってやるんじゃなくて、神様のプレゼントで与えてくださるでしょう。で次に、なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。はい、ここであなた方と子供たち、つまり時間的にそうですね、この後世の人たちもこの約束はあるし、またこの遠くにいる人々もそうなんだ。つまり地理的にもエルサレムだけじゃなくて、遠くにいる人たち、時代とこの場所を超えて神様の約束がある、つまり私たちにも与えられてるんだよということであります。でこれをなんで強調しているかと言いますとですね、まあ、もちろん皆さんにも体験してほしいということもあるんですが、教会の中ではこのような人たちが行っていた著しい神様の働きというのは、まだ新約聖書がこの整っている前、まあ、難しい言葉で言うと聖典が完成される前であるから、それは一時的に与えられていたもので、今は新約聖書があるからこの働きは病んでしまった、終わってしまったと言っている人たちがいるんですね。でそれで一応はね、今強調したんですね。そうじゃないよと、遠くの人々、また子孫もですね、皆がこの約束が与えられているよということであります。そして40節、ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証をし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。ぜひこの言葉を私たちにも与えましょう。この曲がった時代というのは、キリストの印があるにもかかわらずですね、それを信じない、何が罪かと言ったらですね、何が嘆かわしい時代かと言ったら、それは私は神いらないよっていう時代です。神なくていいよ、神なしの罪が一番大きい罪です。どんな罪が一番大きいか、神なんかいらない、これです。でここにもその曲がった時代というのはそういうことです。だから今も変わらないです。そこから救われなさいですね。そして 40節。そこで彼らの言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日、3000人ほどが弟子に加えられた。すっごいです。3000人が、どうやってですか？ちょっと3000人ってすごい、ちょっと、なんかもう、1週間、2週間かかるんじゃないですかってね、こう思う方はですね、言ったらすぐわかります。ユダヤ教の人たちは洗礼槽を持っていました。水の洗いという儀式が、まだ私たちね、ちゃんと学んでない。少し出てきたかな。大祭司の時に水を洗うってなった。認職の式の時。あれ、レビ記にも大切。たくさん水洗うんです。だから、もう神殿の周りにはたくさんありました。で、私も遺跡ってもたくさん残ってるんですよ。だから、この心配は、それ、だから、手分けしてですね、こうやっていけば、そんな大した問題ではないですね。そして、42節です。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。はい。この42節から始まる話が、教会の活動なんですね。ですか？だから教会は何するところか。まず、聖霊の満たしがまず前提としなければいけない。二つ目は、イエス・キリストが述べ伝えられているところなんです。ですね。今、内容の中で何かありましたか？政治的な話ありましたか？一つもないですよね。何一つないです。なんか、ね、さっきも話しましたね。なんか、幸せな結婚のためにもないし、恋愛、そういうのもないし。イエス・キリストなんですよ。で、次には、ここなんです。教会の活動というのは、まず、一つになっているということです。これからも出てきます。みんなが一つになっている。一緒にやってる。で、この使徒の働きは仲間という言葉がたくさん出てきます。だから、強調してるんですよ。何度も強調してる。勉強会じゃないんですよ。なんかあるじゃん。なんだか講習会ってあるじゃないですか。この、なんかこの、足立講習会とか、なんかあるじゃないですか。ね、お花講習会とか、なんかこういう、ね、あと仏教でもなんだか読みましょうとか、なんだかですね。そんなんじゃないですよって話をしてるんです。もう仲間意識ですよ。家族なんですよ。まあ、ちょっとなんか嫌なことがあってもね。そんなんで家族引きちぎられますか？あの人にこんなひどいこと言われて。喧嘩はするよね。兄弟喧嘩とか。でも、引き裂かれる。もう嫌だとか言ってですね。出ていくことはしないですよね。しないですよ。そういう強い結びつきです。強い結びつきです。で、まずした活動。人たちの教えを固く守る。これが今してることなんですよ。ですか？人たちの教えというのは、すなわち、新約聖書です。ですか？その時はまだね、口伝ですよね。だけどこれ数年後にはもうこの書き始めてます。人たちが。ですね、書き始めてます。で、それが、この、その時の、教会というのは家だったんですね。すぐ出てきます。家々って書いてますけども、ローマ帝国でですね、それいわゆるでっかな、この集会場を持ってですね、そしてそこでなんか礼拝するなんていうことは到底できなかった。迫害の対象でしたから。中国はね、今でもそういう感じで、この家の教会といってですね、その普通、教会堂なんて建てられないんですよ、大抵。その大変なことなんですよ。だから、そういう感じでやってた。だから、その、流通していくんですね。このなんか、写しをしてですね。そのまま書いていって、そしてその、こっちに回していきましょう、こっちに回していきましょうっていう感じで。でも、それが、神から来た言葉、イエス・キリストから直接受けているんだってことを信じて、そして彼らはそれを守っていったんです。で、旧約聖書は当然ですよ。これさっきからどうですか？旧約聖書に基づいて教えてるわけですよ。だから、旧約と新約を、固く守っていた。これが一つ。で、次は交わりをし。交わるっていう言葉がね、日本語で座らないんですよね。いい言葉がないですね。交流をするっていう言葉がある。まあ、それに近いかなとあるんですが、交流よりももっと強い言葉です。英語だとフェローシップとコミュニオンっていう言葉があるんですが、コミュニオンの方がもっと正確ですね。つまり、一つになるということです。コイノニアって言いますね。ギリシャ語だとコイノニア。一つになるということです。 で、その一つになることを、この一つ、表す儀式というのが次に、パンを裂きというのがあります。これはイエス様が言われたことですね。行いなさいと。このイエス様が死ぬ直前に、その、杉越の祭りの食事において、このパンを割らしてですね、そしてこれは、あなた方のために裂かれる私の体です。取って食べなさいと。そしてその後で、この、杯ですね、全部で4杯飲むんですけど、その3杯目のところに来た時に、これはあなた方のために流される新しい契約の印です。飲みなさい。血を表し、そしてさっきのパンは体、肉体です。肉体。イエス様の肉体が引き裂かれました。そして血が流されました。これを覚える。このパン裂きを行っていた。そして祈りをしていた。祈らない教会は存在しません。で、個人で祈ることも大事ですね。でも、皆で心を合わせて祈っていく。ということで、4つの活動が書いてあります。ですか？人たちの教えを守る。つまり、聖書を学んでいく。それを学ぶだけじゃなくて、守っていく。交わりをする。そして、パンを裂く。祈りをする。43節。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。ですからこれが、使徒の働きというのが、実は使徒の働きという以上にイエス・キリストが聖霊によって働かれているわけです。ですね。行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたと。すごいですね。ああ、なんだ、教会ってあれかな、共産主義やらなきゃいけないんですかっていう話になってくるんですが、これはですね、ここでしか出てこない一時期的な働きであって、実はこの後でエルサレムの教会が財政危機に陥るんですよ。危機どころかもうダメになっちゃったんです。で、貧しくなってしまいました。で、他の異邦人がたくさんいる教会の人たちが、のところにパウロが拠金、つまりあの献金を集めて、そして、それをエルサレムにいる教会の貧しい兄弟たちに渡したんですね。という話が、使徒の働きの中に出てきますから、でもここにあるスピリットは大事で、精神は大事ですね。それは何かつまり、分かち合っていくということです。ですか？だから、献金というのを、ぜひぜひこれ覚えてください。取られると思わないでください。いいですか？取られるって思わないでください。税金のようにですね。いいですか？そうではなくて、愛していくっていう行為ですね。愛していくっていう行為です。もちろん神様を愛していくっていうのは当然ですよね。で、自分の生活というのは神様の生活であって、神様から全部与えられたんだということはまずあるんですけど、それの他に、これを、必要な人たちに分かち合っていくものなんだよ。例えばこのままお見舞いの時に花、私たちのこの、あれから会計からですね、出しましたよ。そういうことをですね、していく。だから本当に他の人たちに仕えていく。またお互いに仕えていく。お互いに愛し合っていく中で分かち合っていくものなんだよということなんですね。そして次に、見てください。46節。毎日、心を一つにして、神殿ですね。当時はまだ神殿があったんですよね。だから、彼らはですね、まだ、キリスト教会、教会だけじゃなくても、ユダヤ教のこの宮にまで集まってたんですね、このね。で、家でパンを裂き、ですか？喜びと真心を持って、食事を共にし、素晴らしいですね。で、次に、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。素晴らしいですね。素晴らしいです。一つになって動いている姿が、その、麗しかったんですよ。で、ああ、いいね、この人たち、というふうに、 好意を持たれていた。で、そして主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。いかがですか？ここで最後ですね。加えてくださったんだと。救わせるのは私たちじゃないよ。救うのは私たちじゃなくて、主が加えてくださる。イエス様はこう言われました。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。だから教会が一つになるということがいかに大切か。で、一つになるのは無理やりじゃなくて、愛の動機によって、みんなで感謝し、みんなで喜び。一人が苦しめばみんなが苦しみ。一人が喜べばみんなが喜び。この仲間意識があるところで、麗しさがあり、そして救われる人も加えて与えられるんだよということであります。これが、教会のモデルですね。はい、ではお祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。今日も教会のあるべき姿を見ることができありがとうございます。主よ、どうぞあなたが、このロゴスクリスチャンフェローシップにも、この教会の、この姿が、ここにある教会の姿となりますように、どうか聖霊の賜物を私たちにも与えてくださいますようよろしくお願いいたします。神様、私たちにはすることはできないですが、でも今あったこの私たちがすべきことは行っていきたいと願っております。人たちの教えを固く守り、聞くだけではなく固く守っていき、そして交わりをし、パンを裂き、祈って共に心を一つにして神を賛美し、天のお父様、これをしていきたいと願います。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをさせていただきます。アメン。